ットで聞く学問のすすめ3編。人間である限り、金持ちも貧乏人も、強い人も弱い人も、皆その権利は同じだということは、第2編でお話ししました。これを国と国との話に当てはめても同じことで、世界中の国々は、国の貧富、武力の強弱に関係なく、皆同等であると言えます。しかし、その国民に、しっかりした独立の精神がなければ、国家独立の権利を確保することはできません。その理由は3つあります。第1の理由。しっかりした独立の精神のない人は、国を思う気持ちもいい加減であるということ。独立とは、自分のことに責任を持ち、他人の厄介にならない精神を言うのです。つまり、自分で物事の良し悪しを判断して適切に対処できる人は、精神的に独立した人と言えます。また、自分で働いて生計を立てる人は、経済上、他人の世話にならない独立の人です。もしも国民の一人一人に独立心がなく、ただ他人に頼ろうとする人間ばかりだったら、どうなるでしょうか。皆厄介者ばかりで、その世話をする人がいなくなってしまうではありませんか。昔、孔子は論語の中でこう言いました。民はよらしむべし、知らしむべからず。国民は何も知らせず、ただ政府に服従させておけばよいという意味ですが、大変な間違いです。これでは国は一部の主人と大勢のお客の2種類に分かれてしまうことになります。お客ということになると何の責任もないので心配することもなく、国のことに無関心となってしまいます。国内の問題にとどまる限りはまだこれでもいいでしょう。しかし、ひとたび外国と戦争が始まった場合には、国にとってどれほど不利なことかお分かりでしょう。自分はお客だからといって逃げ出したら、国を守るという一大事に、誰も人がいなくなってしまいます。これでは、とても国の独立を守ることはできません。そこで、外国に対して日本の権利を守るには、自由独立の気風を全国民の間に盛んにしなければいけません。貴賤上下の違いなく、すべての国民が、国のことを自分自身の問題として、それぞれ自分の責任を果たさなければなりません。イギリス人は、イギリスを祖国と思い、日本人は、日本を祖国と思うのは当たり前です。ちょうど我が家を愛するように、祖国を愛さなくてはなりません。国全体の名誉に関わる事態が生じたとき、政府にだけ国家の運命を任せて、人ごとのように傍観していてよいはずがありません。その国に住み、その国で自由に生活する権利がある以上、当然それに伴う責任も果たさなくてはならないのです。第二の理由。国内で独立することができていないものは、外国人に接するときも独立の権利を主張できないということ。独立の精神がない人は必ず他人を当てにします。他人を当てにする人は必ず他人を恐れます。他人を恐れる人は必ず他人にへつらうものです。他人を恐れ、へつらう人は恥ずべきことも恥と思わず、主張すべきことも主張せず、ただ人さえ見れば腰を屈するばかりです。習い性となるとはこのことで、一旦習慣になってしまうと、なかなか改めることができません。鎖国時代の窮屈な時代であったら、国民は無気力である方が、政治に差し支えなく、かえって便利であったでしょう。わざと国民を無知にして、おとなしくさせておくのが、役人にとって得策でしたが、今や日本が国を開いて、外国と付き合うようになった以上、これは大変な弊害となります。 第3の理由、独立の精神のない人は他人の権威を利用して悪事を働くことがあるということ。江戸時代には名目金といって、徳川御三家などの権威ある名義を使って金を貸し付け、随分無理な商売をした者がいました。他人の名前を使って脅し、返金を催促するとは卑怯なやり方ではありませんか。今日では名目金のような話は聞きませんが、今度は外国人の意向を利用しようとする者が現れるかもしれません。外国人の名を借りて悪事を働く者が出てきたならば、国にとって大きな弊害となります。ですから、国民に独立の精神がないのは、政府にとって扱いやすく便利だと油断しているわけにはいきません。国民に独立の気力が乏しければ、それだけ国を裏切る危険も大きいのです。以上、3つの理由は、国民に独立の精神がないために生ずる国家の災いを述べたものです。現代の日本に生まれて、国を愛する心のある人は、役人であろうと民間人であろうと、まず自分自身の独立を目指し、余力がある人は他の人たちの独立を手助けすべきです。親は子供に独立を勧め、兄は弟の独立を助け、教師は生徒に独立を教え、いかなる立場であれ、すべての国民が独立できるようにしなくてはいけません。政治というものは、国民を縛っておいて、一部の人間だけで国の将来を心配しているよりも、国民を自由に解放し、独立してもらうことで、苦楽を共にする方が、はるかに賢明なのです。